幕府が国防の必要性を感じた嘉永元年1853年、ペリー艦隊が浦賀を去った年より4年前、田辺藩では佐久間象山の下で洋式砲術を学んだ田辺藩士柏木淡水によって大場構築が計画されていました。そして大浜に五穀開放のため砲台を築いたのが安政元年1854年のことで、これは幕府の品川砲台の築造よりも早かったと言われています。大浜の台場から放たれた使者団は白浜半島先端の板書の花沖まで届いたと言われています。この台場跡を有名にしたのが水方熊楠のいわゆる台場事件です。その時の経緯を水方熊楠検証官中瀬久春館長にお聞きします。
で、まあ、非常に古くから、まあ、ここの港がね、田辺の玄関口なんですよ、実は。ここへ大阪商船とかなんか汽船が着いたら、みんなこの港へ上陸するんですね。で、まあ、駅ですわ、駅前の非常に、ね、大事なところ、そこを払い下げることになったんです。で、公園払い下げっていう、もちろん賛成者がおって、そうしたわけですけど、熊楠はお台場を払い下げるのに反対してですね、こういう駅の、あの田辺の玄関口を、まあ、よその人に買ってもらったとか言われたらもう恥ずかしいと、で払い下げには反対だと言って集会に出るんですよ。で熊楠が演説するっていうのはめったにないんで、ね、で熊楠が今晩台場反対の演説に出るっていうんで、もうみんな押しかけたんですね。だから本人はもう腰掛けてで代読したらしいですけども
熊楠ってそんなにみんなの前で大きな声で演説するような人じゃなかったんですか。
はにかみ屋なんですよ。
恥ずかしい、
恥ずかしい。ですから成功したことは田辺で一度ね、統計神社でさっきの行きました統計神社で一回小さい短い話をしましたが、完結したのはそれです。あとはもうね、みんなもさお酒飲んで百弁奏して見せたり、もう帰ってしまうんですよ。
書くことについてはもう天才の才能を発揮するんですけれども、喋るのは今じゃあかんかった。
そうですね。
そうですか。だからその時の反対のその意見も自分が書いて誰かに読ませた。
そうです。
で、まあ、そういう意味ではこのお台場っていうのは、民間に払い下げられずに一応残ったことは残ったんですか。
そうですね、その時は反対派がかなり優勢で、そういう村会議員とか町会議員なんかもいるわけでね、当選が決まったりなんかして残ったんですけどね、まず間もなくまた払い下げになるんですね。田辺の松っていうのは海岸の松は万葉集に読まれてるぐらいね、もう非常に見事な松が、松並木が西部の方まであったんですよ。ですからもうこの一角が切られるということは本当に扇ヶ浜っていうのは、扇っていうのは沖から見た格好でしょ、扇の格好、そのやっぱり浜が途中で蝕まれてしまうと松並木がね、もう本当に見苦しいものになると思いますね。
なるほど、でも今先生、ここのカトリック教会のこの敷地内にも、ここ立派な松が、当時のままなんでしょうね。
多分そうですよ。これいいですね、この松は。
いいですね。先生、私ね、いつも僕はこの話タダで来たら思うんですけれども、ちょうど裁判所の前に道にガッと張り出して、2本大きな松がありましたですね。で、1本ももちろん最近なんですが枯れて切られたんですが、1本はまだ依然としてね、道へガッと張り出して、車をどけっていうふうに、皆様持ってらっしゃるでしょ。
そうですね。
あれ切らないってことは偉いですね、やっぱり。
そうですね。あれなんかその時はもう道まっすぐ通したいという意見の方がかなり強かったみたいですけどね、それを少し回ったらどうやと誰かがそういうふうに言ってね、でそれを説得したっていうのは、説得する人もされる方も立派だったと思います。
そうです。やっぱりマウスの精神が生きてる田辺にはそんな感じしますね。
なお、水方熊楠が執筆した新聞随筆によると、勝海舟も軍艦に乗って田辺の台場の見学に訪れたと書かれています。